こんにちは。環境市民のエコまちライフの時間です。今日の担当は久保一津子と
奥田ひとみです。
はい。引っ越しのシーズンですよね。
そうですね。
なんかね、やっぱり大学の発表がもう終わったのかな。こう、不動産屋さんとかにね、はい、若いね、学生さんらしき人よく見かけるんですよ。
そうなんですか。
もうなんかね、新しい生活始めるのにワクワクしてはるやろなと思うんですけどね。はい、環境市民のエコまちライフ、これから30分よろしくお付き合いください。このコーナーは身近で当たり前と思われている話題からエコロジカルなものを発見紹介し、皆さんと一緒に考えようというコーナーです。今日はですね、今年の2月20日の朝日新聞に載っていた記事をちょっとご紹介したいと思うんですけれども、はい、木でビルを建てられるよっていうお話だったんです。
一戸建ての住宅は今でも木造が多いですけども、ビルを木で建てるっていうのは結構新鮮です ね。何階建てぐらいのビルが建てられるんですか？なんか木造というのは弱いっていうイメージありますけど。
そうですよね、
はい、
まだね、実際に建てるところまでは行ってないみたいなんですけど、
はい、
その記事に紹介されていたその建築家とかね、大学教員で作っているグループはですね、
はい、
表参道ですね、
はい、
東京の表参道に実際にある3階から7階建てのビルを木造にしてみたらどうだろうかなと考えて、
はい、
構造の、ね、強度とか耐火性も考慮して設計したっていうことなんですね、
はい、
でも、もちろん建築基準法にも合致したものなので、
はいはい、
技術面でも安全面でも成り立つということなんです。
あ、すごいですね、
うん、7階建てって結構高いですよ、
ね、木を使うということは二酸化炭素を減らすことにも役立ちますよね。
そうですよね。木材はこう、はい、鉄やコンクリートと比べると製造時にかかるエネルギーがずっと少ないですし、
はい、
こう乱伐はダメですけど、乱伐にならない範囲でこの木の利用を進めるっていうことは森林の若返りにも役に立ちますよね。
そうですね。
こう伐採も手入れもされない、はい、森林っていうのは光合成による二酸化炭素の吸収量と排出量が同じぐらいになるそうなんですね、
はい、
そうすると二酸化炭素の吸収能力がまあほとんどないということになってしまいます、
はい、
それに対して伐採して再植林した若い森林は光合成を活発に行うので、
はい、
二酸化炭素の吸収能力が高まるんですね。
なるほど。木は燃えたり腐ったりしない限りは二酸化炭素を蓄えてくれるわけですから、都市の中に木でビルを建てるというのは都市の中に森を抱え込むということにもなりますよね。
そうなんです。このグループの試算によると、はい、2階建てのこの木造住宅がたくさん建っている地域で1キロ四方に使われている木材の量というのは、
はい、
同じ面積の森林の木材貯蔵量と同程度だということなんですね。つまり木造ビルをたくさん建てれば都市が森林以上の二酸化炭素の貯蔵庫になりうるということなんです。
すごいですね。森は若返るし製造時にかかるエネルギーも少ないし、その上二酸化炭素も貯められるというなんてすごいいいことづくめですよね。
まだあるんですよ。こうビルがね、老朽化してこう建て替えしなあかんとなったら、
はい、
この役目を終えた木材ね、
はい、
これ燃料にすることができるんです。ということはまたこの時に化石燃料の節約ができるっていうことですよね、は
い、すごいですね。木造のビルの建築、ね、実現すればいいです ね。
まだちょっと技術面とかでいくつか超えないといけないね、はい、ハードルがあるみたいなんですけどね、
はい、
みんなの知恵合わせたらできそうですよ
ね。
以上、なあなあ知ってる兵のコーナーでした。ここで一曲お聴きください。長富麻里さんで二人の音楽です。このコーナーは街で活躍する人に登場してもらったり、突撃リポートなどで街の今を紹介し、環境の街づくりを進めていこうというコーナーです。今日はですね、
はい、
都市計画と生物多様性というテーマで、
はい、
お話を、してくださる方いないかなということで探したんですが、京都府立大学教授の宗田義文先生に、この間私と辻野さんと二人でお話を伺ってきましたので、お聞きください。
今年ですね、名古屋で生物多様性会議というのが開かれますが、先生のご専門の中のですね、都市計画というものの中では、生物多様性というのはどのように考えられてきて、また現在はどういう状況になっているんでしょうか。
この間、生物多様性条約が批准されてから日本の都市計画の中でもですね、今までの緑地政策っていうのを、改めるというか総合的に見直して、この生物多様性に対応した都市を救っていくっていうことがいろいろ話題になってます。で、そもそも都市には緑地っていうのが特に産業革命以降ずっと作られてきた。で、日本でもグリーンベルトですとか、都市公園っていうのが整備されてきて、で1970年代くらいから水と緑のネットワークっていうことを目指して都市の中で、小動物とか昆虫がですねちゃんと生息できるような環境を作ろうということには配慮されてきたんですが、そういうことを本格的に都市の中で生物多様性のレベルまで高めるということ、だから、周辺の、緑地、それから都市公園、今言ったネットワーク、さらには個々の、住宅 の, お庭ですとか、あるいは集合住宅の場合だったら屋上緑化とかバルコニーというようなところを統合的に、ネットワークさせて、で都市の中に多様な動植物に住んでもらえるようなこう環境を作っていこうということが行われています。で、ただもっと大きな問題は、日本の都市はこれから縮小時代に、向かいます。今まで戦後、約5000万人増えてきた人口がこれから2050年に向かって、およそ、2000万から3000万ぐらい減ると言われています。でこれはもちろん少子化が非常に大きな原因ですが、今後もう30年に生まれる子どもの数っていうのはすでに今生まれている方たちの子どもですから、
はい、
もう数は決まっちゃってる。これはもう避けて通れない現象が起こるんですね、
はい、
で同時に高齢化っていうのはますます進んできますから、2050年には人口の4割以上が65歳以上だ。もう今今日ですら日本人の平均年齢は 44.6 歳なんですけど、その頃になると、もう50歳を超えて60歳近いこう、平均年齢の国が実現します。 できてきますと。でその時にこう都市をどうコンパクトにもう一度小さくまとめてくるか、で同時に二酸化炭素の排出量を、今から、できれば8割くらい、少なくとも6割ぐらいは減らさんというか、2020年に 25% つってるんですから、2050年くらいになると8割減らすというのは当然でしょうが、そのエコロジカルなコンパクトな都市を作っていくというときに、さあこの緑地として今まで計画してきたもの、それが今生物多様性とこう求める、追求するということになっている。でその中でどう作っていくかということの大きな課題ですね。ですから一番大きな課題は郊外に戦後長い間かけてスプロールした市街地がありますと、
はい、拡大していった
どんどんどんどん無計画もそれもね拡大していって農地を食い潰してきました、はい、あるいは京都の場合はちょっといい恵まれた条件にありますけど、多くの町では周辺の斜面 の,、
はい、
森木を切って造成して、
はい、
で階段状の街区を作ってきました、はい、ああいうところに、これからも住むのか、
うん、
できることならば今住んでいる方にご迷惑をできるだけかけないようにしながらもですよ、都市をこう縮めてきて、で効率的に都市に住んでいただきたい、
はい、
でもちろんその、高密に住む中にも上手にこう、緑緑地等を配置してですね、あるいはビオトープがあるような水辺を配置して、ね、そこの生物多様性もということですが、まずその周辺に広がってしまった壊した自然電をどう復元してくるか、
はい、
本来その自然のものは自然、山は山に、
はい、
畑田んぼは、田んぼに戻すっていうようなこう考え方で、こう都市を作り変えてくるっていうことが大きなテーマになりますね。でその時にもちろんどう効率的に進めてくるかっていう土地計画の合理性も大事なんですけど、もう一つの柱はその地域の自然環境に即した、その生物多様性っていうものに配慮をした上でのそのビオロジカルな計画をどう立ててくるかっていうことが大きな柱になると思いますね、
はい、ではその生物多様性に配慮した都市計画っていうのが、これからは主流になってい
く。そうですそうです。生物多様性ということが、はい、今自然環境の保護の上で最も重要なキーワードとされている限り、
はい、
我々はその、都市を自然に戻したい、
うん、
あの前あの都市に自然を取り戻すっていう本を書いたんですが、あの今は、自然に都市を返すというような、あの都市が自然を取り戻すんではない、自然が都市を本来のこうテリトリーにこう取り戻してくるというような、あのそのぐらいな考え方に進んできたなと思いますね。
まあ、都市と自然環境というのをこう分離して考えるのではなくて、自然の中に都市があるというような。
うん、あのそういう特に森林、昔田園都市っていうのがね、はい、あの数十年前にあの、ベネザーハワードによって作られて、で都市の良さと、田園の良さを合わせた形で、あの住みましょう、それが郊外住宅地のモデルとして、うん、あのあるいはニュータウンのモデルとしてこうできてきたんですけど、うん、あのそれが100年の間にだんだん進歩してきて、で森林都市っていうような言い方になってきて、うん、その森の中で暮らすっていうことが一般的になりましたね。はい、だからあの、まあ、あの集合住宅、あの都心 の、 あの非常に人工的な空間の中で住む人っていうのもあのいますけど、あのもう一方ではあの昔の郊外住宅ではない、はい、その本当に自然の中で、うん、あの健康的で、持続可能なライフスタイルを、好むっていう人たちが、うん、あの増えてますので、うん、そのいわゆるロハスな暮らしのために、はい、ある住宅っていうのは、うん、あのまさに森の中で暮らすっていうようなイメージになるでしょうね、うん、まさに自然の中ですよね、
うん、ただまあそういうふうそう考えるとなんかこう郊外の生活っていう感じがするんですけれども、先ほどのお話だとその郊外に住むのではなくて街中に住む人を増やした。
そうです、そうです。あの一つはもちろん街中に増やすっていうことが、はい、あのエココンパクトなコンパクトにまとめるっていうことの条件ですが、はい、郊外っていうのはあの英語で言うとあのサバーブって言いますが、だから準都市って意味ですよね。
うん、
都市に準ずる場所って意味ですよね。はい、でそういう考え方をやめて都市に準ずる場所を周辺に広げるくらいだったら、あの自然の中に住むっていう感覚にしたらどうでしょう。
うんうん、
だから極端なことを言うと、中行のマンションが乱立しているところに住むか、その大原のような農があって山があって、
はい、
ね、あのもうすっかり田舎暮らしができて、でそれはもうあの本来だったらあの綾部とかあの美山とかに行かないと感じることができないような、あの例えば、あの焚き木を、あのくべる音、あるいは匂いがするとか、うん、というこう自然の雰囲気を感じながら、うん、十分感じながら暮らせるような、そのいわゆる都市と農村の、あの山村の、はい、こうコントラストがはっきり分かるような、うん、街、
うんうん、
そういう暮らし方があるでしょうと、
はい、
でそうではない隣で、あのなんだ稲刈りをしている横であのバーベキューしているような郊外住宅ではないでしょうと、
うんうん、
あるいはあのやたら緑が多いけども、あの一切、こう農も、あのそれから森林も近くにないようなニュータウンでもないでしょうと、まあ、その都市と農村、農山村 の、そのどちらか、そのコントラストを明確にしながら住んだらどうでしょうねっていうような考え方なんですけどね。
うーん、実際にそういうようなこうコンセプトで今進められているところっていうのはあるんですか。
あの例えばあの今、盛んなのは農のある暮らしということが言われていて、
はい、
あの千葉県とか、滋賀県でもやってますが、あのエコ村とかですね、あの、農村定住型の農地付き住宅とかっていうことが行われていて、はい、ね、一昔前だったら本当にニュータウンだったの戸建て住宅が今すっかりと新しい、まあ、スタイルで の、 あの農地付き住宅で農のある暮らし、
うん、
で有機の野菜を作りながら暮らすっていうことが、うん、まあ、スタイルとしては普及しつつありますよね。
うん、でまあ、そこういう場所にこう集まってきた 人たちの中でまたあのただそこに住むっていう家があるっていうだけではなくて人のつながりもできてくるわけですよね。
そうでしょうね、うんうん、それがもちろん大事なことなんですけど、うん、そこでは共通してあのあえて自然の中で暮らしたいっていう人たちがいるわけですから、
はい、
あの同行の人がたくさん集まって一緒にできることもあるでしょうし、
うん、
それからあえてその農村に暮らすために、いろんな苦労を、あの背負い込むわけですから、
はい、
あの共同作業をしないと解決できないこと多いでしょうね、
うん、
あの山に暮らしたら分かりますが道一つ作る上でもね、あの力を借りないとなかなかできなかったりしますよね、
はいはい、
あのあるいは水を、ね、得るためにも力を借りないといけない、うん、まあ、そうい う、 こう共同生活が必要になってくるでしょうね、うん、
まあ、そういう昔だったらそういう共同生活っていうのがこう嫌で都会に出てき
た人が、そうそう皆さんそうですかね、
また 今逆にその農とか自然とかを求めた人たちが都会から農村に戻って新しいこうコミュニティというか人間関係を作ろうとしている、そういう動きもあるんですね、う
ん、どんな形になるかまだよく分かりませんけどね、うん、あの昔のやり方とは違うだろうということはよく分かるんですが、はい、新しい形はまだまだ見えてますよね、
でもすごいチャレンジですよね、そうそう、面白い時代
になるかもしれませんね、
ね、ありがとうございました。
はい、以上京都府立大学教授の宗田義文先生のお話でした。どうでしたか？
あの先ほどの何て言いますか、都市計画で、うん、あのまあ、少子化が、まあ、今進んでますけども、都市をコンパクトにまとめるとか自然に都市を返すという、はい、ね、考えがあの新鮮でした、
うん、そうですね、ちょっとまだその、はい、郊外って言った時に、はい、今の郊外を思い浮かべてしまうの で、宗田先生がおっしゃってる郊外というのは、はい、イメージが違うんですよ ね、
そうですね。
でもちょっとまだこうしっかり自分の中にね、こうそのイメージっていうのが持てないですけど、はい、まあ、自然の中に住むと、
はい、
住んでる部分、住んでるような場所を郊外と言うんだということですよね。今みたいなこうニュータウンとかそういう場所ではないということでね、はい、なんか面白い、そういうのを本当に進んでいけば、なんかもうちょっとこう自然に近い暮らしができるのかなっていうふうに思いました。以上、見たい、聞きたい、話したいのコーナーでした。では2曲目をお聴きください。先ほどと同じく富永真理さんで、恋人は時と同じくです。
このコーナーではリスナーの皆さんが参加できる行事情報などをご紹介します。今日ご紹介するのは4月10日、京都府保健協会と京都府歯科保健協会が主催する講演会、核燃料サイクル政策破綻の隠蔽、文殊運転再開とプルサーマルです。3月1日、四国電力の伊方原発で国内2例目のプルサーマルが始まりましたし、高速増殖炉、文殊の再稼働の準備も最終段階だそうですね。
そうですね。あのプルサーマルっていうのは、はい、プルっていうのがそのプルトニウムのプルらしいですね。
あ、はい、
はい。で、普通はそのプルトニウムを燃やすための特別の、まあ、原子力発電所があるわけですけど、はい、プルサーマルっていうのはそう普通の原子力発電所でプルトニウムを燃料に使うという、はい、あの発電の方法のことなんですね、
はい、
ちょっと怖い感じしませんか？
そうです ね、
はい、あ、まあ、そのなんでプルトニウムを、はい、あのもう一回燃料に使うかっていうと、
はい、
あの今どんどん日本でも原子力発電所、ね、まあ、動いてますから、はい、でどうしてもそこからプルトニウムができてしまうわけですね、
はい、
でもプルトニウムっていうのは、放射能の、まあ、塊だし、
はい、
それがこう核兵器の材料にも使われるものなんですね、
はい、
でそれを貯めておくと日本はひょっとして核兵器作るつもりなんちゃうやろかっていうふうに外国から疑われる恐れがあるわけですよね、
はい、
だからそのプルトニウムをこうウランと一緒にして、その一緒にした燃料を MOX 燃料って聞いたことありますよね、
はい、
なんか MOX 燃料っていうらしいんですけど、
はい、
でそれは、まあ、あの外国で作って日本に運んでくるんですけどね、それを、まあ、消費しないといけないと、
はい、
いうことで、はい、プルサーマルっていうのが、まあ、今度 2つ目ですけれども、まだこれからも5つぐらい計画があるらしいですね。
あ、なるほど。まあ、私たちにとっては、まあ、怖いというイメージがあるものですけども、あのこのプルサーマルや文殊というですね、あの国の核燃料サイクル政策は私たちの生活に本当に必要なのかどうかということをですね、皆さん一緒に考えてみませんか？
そうですね、ちょっと難しいことなんで、この専門家のね、はい、話を聞けるチャンスってあまりないですから、はい、
そうですね、
うん、いい機会になるかもしれませんね。
はい。で、日時は4月10日土曜日午後2時から4時まで。元京都大学原子炉実験所講師の小林慶治先生からお話を伺います。参加費は無料で、お申し込みも不要です。場所は烏丸御池の登録会館ホール。お問い合わせは京都府保健協会、電話番号 075-311-8888、 075-311-8888 までお願いします。以上、エコ回覧版のコーナーでした。
はい、今日は宗田先生の都市開発と生物多様性っていうねお話を、はい、お届けしましたが、次回も今度は今日の町屋と生物多様性っていうことについて宗田先生のお話を聞いていただきます。そろそろ時間のようですね。今日の環境市民のエコ町ライフいかがでしたでしょうか。この番組ではリスナーの皆さんからのご意見ご要望を、募集しています。環境や町づくりについて皆さんのご意見をお聞かせください。環境市民の連絡先は電話 075-211-3521 075-211-3521。 ホームページからも盛りだくさんの環境情報を提供しています。またこの番組をインターネットでいつでも聞いていただけるブログも開設しています。環境市民のエコまちライフで検索してみてください。今日のメンバーは久保一塚と
奥田ひとみでした。
ではまた来週。さよなら。
さよなら。